さあ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日の微笑みトークは、小さな朗読会シリーズの第86回。キャスリン・ボス作、深江真知子役、母と子の聖書から、第75章、信じた老番たちをお送りします。パウロとシラスが女占い師を助けたために牢屋に入れられたことを、神様が知らずにおられるわけがありませんでした。エルサレムで、ペテロが牢屋に入れられた時、守ってくださった神様は、今度もちゃんと二人を助け出す方法を考えていらっしゃいました。神様の力には、牢番たちが何人かかってもかないませんでした。神様のお力が加われば、どんな頑丈な扉も開かないわけにはいきません。真夜中ごろ、パウロとシラスが歌っていると、急に大地震が起きました。牢屋中が揺れ動き、床が傾き、扉はみんな開いてしまいました。パウロたちを縛り付けていた足かせも外れ、鎖も壊れて外れました。囚人は全部自由になりました。この大地震で、眠っていた牢番が目を覚まし、慌てふためきました。そして、もし囚人たちに逃げられでもしたら、ひどい罰を受ける、いや、殺されるかもしれないと思いました。牢番は異邦人でしたから、ユダヤ人ならば知っている、殺してはならない、というモーセの律法を知りませんでした。それで、囚人を逃がしたことで、死刑にされるくらいなら、自殺してしまった方が良いと思いました。牢番がさっと刀を抜いて心臓を一突きにしようとしたとき、パウロの大きな叫び声がそれを押しとどめました。自殺はいけない。我々は皆ここにいるではないか。誰も逃げはしない。牢番はその言葉を聞いて、大きな声で、誰か明かりを持ってこい、と言い、牢屋の中に飛び込みました。囚人たちの無事な姿を見ると、パウロとシラスの前にひれ伏して、どうか牢屋から出て私の家にいらしてください、と言いました。パウロとシラスの態度から、牢番は二人が普通の囚人とは違うことを感じ取りました。逃げようと思えば逃げられたのに、それを逃げないで、しかも落ち着き払った態度でいるのを見て、これは神様に仕えている人に違いないと思いました。それで二人に、先生方、私たちは救われるために何をすべきでしょうか、と尋ねました。二人は、イエス・キリストを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます、と答えました。イエス・キリストと言われても、牢番は誰のことかわからなかったかもしれません。パウロとシラスは、イエス様が誠の神の御子であり、世の罪を背負って十字架の上で死ぬために、この世に使わされ、亡くなられた後は三日目によみがえられ、今は天国で神様の右に座っておられることを説明しました。牢番が話に聞き入っていると、いつの間にか家中の者が出てきて、命の御言葉に耳を傾けました。その夜、牢番をはじめ、奥さんや子供たち、召使いまでもが洗礼を受け、 家中に大変な喜びがみなぎりました。老板は冷たい水を持ってこさせ、パウロとシラスの傷口を丁寧に洗って手当てしました。それから召使いに命じてご馳走を持ってこさせました。二人ともお腹がペコペコでした。やがて朝になりました。パウロとシラスを牢屋に入れた役人どもが、牢番のところへ、二人を釈放してもよろしいと、使いをよこして言ってきました。普通の囚人ならば、そう言われたら、いそいそと言ってしまうでしょうけれど、パウロとシラスは、そういうことをしませんでした。我々は何も悪いことをしていないのに、あんなひどく鞭打って、裁判にもかけずに牢屋に入れてしまったではないか。そういうやり方は法にかなっていない、と言いました。その当時、必ずしもイタリアにではなくても、あちこちにローマの町と呼ばれる都市がありました。そして、そのような町で生まれたものは、ローマ人とされ、他の人たちにないいろいろな特権を与えられました。ですから、自分がローマ人と呼ばれたいばかりに、お金がたくさんある人は、高いお金を払って市民権を買うことさえありました。ローマの市民権はこれくらい値打ちのあるものでしたから、ローマ人を鞭打ったり、牢屋に入れたりするのは、まず裁判にかけて有罪が決まったとき、初めてすることであって、裁判にもかけずに鞭打ったり、牢屋に入れたりすることは許されませんでした。パウロが生まれたタルソの町は、ローマの町の一つで、したがってパウロはローマの市民権を持っていました。フィリピの役人たちは、そんなことは知らず、パウロをただのユダヤ人だと思っていました。自分たちがパウロを鞭打って牢屋に入れたことが、まさか法律に触れることになろうとは夢にも考えていませんでした。しかし、役人どもがパウロとシラスのところに使いをよこして釈放すると言ったとき、パウロは使いの者に言いました。私たちはローマ人であるのに、あの人たちは裁判にもかけずに鞭打ち、牢屋に投げ込んだ。それを使いの者をよこして、こっそり逃がすとは何事だ。あの人たちが裁判にもかけず、私たちを鞭打ち、牢屋に入れたことは、法律を犯したことになる。もし私たちを釈放するというなら、自分たちがここへやってきて、人々の目の前で釈放せよ。役人どもは、パウロとシラスがローマ人だと聞いて、恐れをなしました。あたふたと牢屋へやってきて、二人に平謝りに謝り、どうかこの町から出て行ってください、と頼みました。そこで、パウロとシラスは、ルデヤの家に戻りました。そして、クリスチャンたちを集め、ピリピの町を立つことにしたと話し、みんなに励ましの言葉を与えて、町を出ました。それから数年して、パウロはフィリピの教会のたくさんの友達に宛てて 手紙を書いて送りました。その手紙は聖書の一部分として入っています。今日の明日への窓の微笑みトーク、いかがでしたか？今日は小さな朗読会シリーズの第86回、使徒言行録の16章から信じた老番たちのお話をお届けしました。あなたも聖書を読んでみてくださいね。音楽はサウンズグレイス、爽やかな癒しからお届けしました。さて、この母と子の聖書のシリーズ、CD とカセットにまとまっています。今、第1週から第8週までまとまっています。このコーナーでは、ご希望の方に、もれなくプレゼントしていますので、お好きな番号を書いてお知らせください。またこのコーナー、ホームページ、福音の波からもお申し込みができるようになりました。福音の波で検索していただくか、ホームページ福音の波は www.jesus-web.org です。母と子の聖書のシリーズ、どうぞあなたもぜひ申し込んでくださいね。第1週から第8週までお好きな番号を書いてください。またあなたの家のキリスト教会、お近くのキリスト教会の紹介はいつでもしています。どうぞ最寄りの駅を書いてお便りください。あなたにキリスト教会の紹介状をお送りします。それでは、微笑みトークの宛先を言います。郵便の宛先は、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番。郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。